第2節、承認尋問、承認義務、第190条、裁判所は特別の定めがある場合を除き、何人でも承認として尋問することができる。公務員の尋問、第191条、第1項、公務員、または公務員であった者を承認として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁、衆議院、もしくは参議院の議員、またはその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣、またはその職にあった者については内閣の承認を得なければならない。第2項、前項の承認は、公共の利益を害し、または公務の遂行に著しい支障を生ずる恐れがある場合を除き、拒むことができない。不出頭に対する過料等、第192条、第1項、承認が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、10万円以下の過料に処する。第2項、前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。不出頭に対する罰金等、第193条、第1項、承認が正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の罰金、または拘留に処する。第2項、前項の罪を犯した者には、情状により、罰金、及び拘留を経過することができる。拘員、第194条、第1項、裁判所は、正当な理由なく出頭しない承認の拘員を命ずることができる。第2項、刑事訴訟法中拘員に関する規定は、前項の拘員について準用する。受命裁判官等による承認尋問、第195条、裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官、または受託裁判官に裁判所が入れ承認の尋問をさせることができる。第1号、承認が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、または正当な理由により出頭することができないとき。第2号、承認が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用、または時間を要するとき。第3号、現場において承認を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。第4号、当事者に異議がないとき、証言拒絶権。第196条、証言が承認、または承認と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、または有罪判決を受ける恐れがある事項に関するときは、承認は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。第1号、配偶者、4親等内の血族、もしくは3親等内の姻族の関係にあり、またはあったこと。第2号、後見人と非後見人の関係にあること。第197条、第1項、次に掲げる場合には、承認は、証言を拒むことができる。第1号、第191条第1項の場合、第2号、医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、外国法人勤務弁護士を含む、弁理士、弁護人、公証人、中教、人、もしくは最新の職にある者、またはこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべき者について尋問を受ける場合。第3号、医術、または職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合。第2項、前項の規定は、承認が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。証言拒絶の理由の訴訟、第198条、証言拒絶の理由は、訴訟しなければならない。証言拒絶についての裁判、第199条、第1項、第197条第1項第1号の場合を除き、証言拒絶の逃避については、受訴裁判所が当事者を信じて、決定で裁判をする。第2項、前項の裁判に対しては、当事者、及び証人は即時抗告をすることができる。証言拒絶に対する制裁、第200条、第192条、及び第193条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。先生、第201条、第1項、証人には特別の定めがある場合を除き、先生をさせなければならない。第2項、16歳未満の者、または先生の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、先生をさせることができない。第3項、第196条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しない者を尋問する場合には、先生をさせないことができる。第4項、証人は、事故、または事故と第196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、先生を拒むことができる。第5項、第198条、および第199条の規定は証人が先生を拒む場合について、第192条、および第193条の規定は先生拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく先生を拒む場合について準用する。尋問の順序、第202条、第1項、証人の尋問は、その尋問の申し出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。第2項、裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聞いて、前項の順序を変更することができる。第3項、当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。書類に基づく陳述の禁止。第203条、証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。付き添い。第203条の2、第1項、裁判長は、証人の年齢、または心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安、または緊張を覚える恐れがあると認めるときは、その不安、または緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長、もしくは当事者の尋問、もしくは証人の陳述を妨げ、またはその陳述の内容に不当な影響を与える恐れがないと認めるものを、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができる。第2項、前項の規定により証人に付き添うこととされたものは、その証人の陳述中、裁判長、もしくは当事者の尋問、もしくは証人の陳述を妨げ、またはその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。第3項、当事者が第1項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は決定で、その異議について裁判をする。遮蔽の措置、第203条の3、第1項、裁判長は、事案の性質、証人の年齢、または心身の状態、証人と当事者本人、またはその法廷代理人との関係、証人がこれらの者が行った犯罪により害を負ったものであることを含む。事情第2項において同じ。その他の事情により、証人が当事者本人、またはその法廷代理人の目線、同情に規定する方法による場合を含む。において陳述するときは、圧迫を受け精神の平穏を著しく害される恐れがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者本人、または法廷代理人とその証人との間で、一方から、または相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を取ることができる。第2項、裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を負ったものであること、証人の年齢、心身の状態、または名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を取ることができる。第3項、前条第3項の規定は、前2項の規定による裁判長の処置について準用する。映像等の送受信による通話の方法による尋問。第204条、裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。第1号、証人が遠隔の地に居住するとき。第2号、事案の性質、証人の年齢、または心身の状態、証人と当事者本人、またはその法廷代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長、および当事者が証人を尋問するために在籍する場所において、陳述するときは、圧迫を受け精神の平穏を著しく害される恐れがあると認める場合であって、相当と認めるとき。尋問に代わる書面の提出。第205条、裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。受命裁判官等の権限。第206条、受命裁判官、または受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所、および裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第202条第3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。